オークション。俺はよくオークションを利用している。そのほとんどはギターを売るか買うかのどちらかなのだが、やはりオークションの性質上、写真でしか判断できないわけであるから、自分が出品するときはできるだけ詳細な画像を貼るようにしているし、入札する場合もやはりより詳細で分かりやすい画像が貼られているものにしか入札はしない。これはトラブルを避けるためにもとても有効なことだと思う。しかし最近のオークションの参加者は異常に増えてしまい、その中には常識が通用しないものも確実に増えている。そしてそんな中には、不用品だからとか、もう使わないからという理由ではなく、もっと他の理由で出品するものも数多くいるのかもしれない。これは知人女性の体験した話である。彼女はその時どうしても欲しいブランド品のバッグがあった。しかし店を回ってもネットショップで探してもどうしても見つからなかった。そんな諦めかけていた彼女に知人がオークションを勧めてくれた。実際彼女はすぐにオークションでそのバッグを探したのだが、あれだけ探しても見つからなかったバッグが3点も見つかった。彼女は早速オークションに会員登録してそのバッグに入札した。同じバッグが3点あったが、彼女は一番安い値段のバッグに入札した。そのバッグの説明欄の写真には、そのどれもに持ち主らしき女性の顔が写っていた。正規のまるでない無表情な顔がじっとカメラを見つめている。それを見て彼女は、どうせ顔出しするのならもう少し笑えばいいのにと思ったが、さほど気にはしなかった。そしてオークションの性質上、値段はどんどんと上がっていくだろうと思い覚悟はしていた彼女だったが、その予想に反してそのバッグには彼女以外の入札はなかった。他の2点の同じバッグにはかなりの入札があったというのに、しかもどう見ても写真で見る限り、彼女が入札しているバッグが一番綺麗な品物に見えた。ではどうしてそのバッグには誰も入札しないんだろうか。彼女は疑問に思ったが、そこは楽天家の彼女。安い品物が安価で手に入るならそれに越したことはないと思い、そのまま入札の行方を見守った。そしてそのバッグは他の誰にも入札されることなく、オークションは終了した。彼女は結果として信じられないほどの安価で夢にまで見たバッグを手に入れることができた。取引ナビに従って支払いを済ませると、そのバッグは呆れるほど早く彼女の元に届いた。ただバッグ一つだというのに、その梱包は異常に厳重にされており、彼女は少し不思議に思ったという。これじゃあまるで何かを封印しているみたいじゃない。それが率直な感想だった。しかし梱包を開けて中身のバッグを取り出すと、まさに新品と言っていいほどの真新しく綺麗な状態のバッグが姿を現した。それを見て彼女の不安も一瞬で払拭されたという。本当にいい買い物をした。そんな喜びで彼女は舞い上がってしまった。 それからはいつどこに出かけるにもそのバッグを持ち歩いた。バッグは確かにレアで人気のものだったらしく、どこに行っても周りから羨望の眼差しで見つめられ、とても気分が良かったという。そんなある日、レストランに食事に行った際、彼女は見知らぬ男性から呼び止められた。同じようにレストランに食事に来たお客さんだったらしいが、彼女のバッグを見つめながら、これは良くないものです。すぐに叱るべき場所に持って行って処置した上で処分しないと大変なことになりますよ。そう言われた。しかし突然そんなことを言われた彼女は気分を害して、
ちょっと失礼じゃないですか。あなた一体何様のつもりなんですか?
と語気を強めた。するとその男性は真面目な顔で、今は何を言っても無駄みたいですね。でもこれだけは絶対に忘れないでください。あなたが持っているそのバッグは間違いなく死をもたらすものです。ですからそれに気づいた時はできるだけ早く。そう言ってその男性は名刺を一枚取り出すと彼女にそっと手渡したという。そして立ち去っていく男性の後ろ姿を見ながら、彼女はその名刺を見ると、そこには地元民なら誰でも知っているような会社の名前が書かれており、さらに代表取締役社長という肩書きが書かれていた。
新手のナンパか何か?それにしても失礼しちゃう。
そう憤慨した彼女だったが、その時その名刺を捨てず無意識にバッグの中にしまったのは、彼女にとっては幸運だったのかもしれない。その後しばらくの間は何事もなく過ぎた。しかしある時、友人に不思議なことを言われた。彼女はその時一人でコーヒーショップで読書をしていたのだが、偶然その店に入ってきた友人が声をかけられなかったというのだ。その訳とは、彼女の背後に張り付くように一人の女が顔をずっと覗き込んでいたからだと言われた。その女の姿はまるでホラー映画に出てくる女のように、頬はこけ、顔中が血まみれだったというのだ。もちろん彼女はその時一人だったし、そんな女が張り付いている感覚などまるでなかったから、せっかく友達だと思っていたのに、この子までそんな作り話をして私を妬んでいるの。そう思ったという。しかしそれからというもの、彼女の周りでは怪異が頻発するようになる。携帯に無言の着信がかかってくることがあった。頭に来てかかってきた番号に電話をかけ直すと、その番号は使われていないというアナウンスが流れた。常に誰かから見られていると感じるようになった。彼女が持っている他のブランド品がズタズタに切り裂かれた状態で見つかった。そのバッグだけは全くの無傷なのに。さらに彼女の家、そして職場で幽霊らしきものを見たという目撃談が多くなった。そのどれもが 彼女のすぐそばに立っていたというものだった。彼女はどんどんと痩せ始めた。最初はそれを喜んでいたが、さすがに常軌を逸した痩せ方だったので病院で検査を受けたが、異常は見つからなかった。そして彼女はある晩、枕元に誰かが座っている感覚で目が覚めた。それはとてもおしゃれな服装に身を包んだ女性だった。しかしそれには似つかわしくないほどその女性は痩せ細り、恐ろしい顔をしていた。悲鳴を上げようとしたが声は出なかった。その女性は愛おしそうにバッグを抱きかかえながら彼女に手を伸ばしてきた。そして彼女の手にそのバッグを握らせようとしてきた。彼女は必死で抵抗した。するとその女は、
好きなんでしょこのバッグ、
そう言ってスーッと消えていったという。翌日彼女はそのバッグを捨てに行こうと決意した。山の中の奥深くまで車で行き、その池の中に石をたくさん詰めたバッグを投げ入れた。そしてそのまま一気に自宅まで帰ってきた。これで全てが終わると思った。しかし自宅に帰るとなぜかそのバッグはいつものように彼女の部屋に置かれていた。彼女は一気に全身から力が抜けてしまった。もう逃げられない、そんな思いでパニックになりそうだった。その後彼女は仕事で出張に行く際、駅のホームから飛び降りた。ホームにいた他の男性客によって間一髪助けられたが、彼女はその時自らホームに身を投げたのではなかった。明らかに誰かに突き飛ばされていた。それを見ていた者もそのホームにはいた。その後駅の事務所で厳重に注意されている時、駅員がこう言った。もう家族の方もお迎えに来られているようだから、もう二度とこんなことをしちゃいけないよ。そう言われた。彼女は家族になど連絡をしていなかった。それでは一体誰が彼女を迎えに来たというのか。彼女は恐ろしくなってしまい、その場で泣き崩れた。そして手帳に挟んであったあの時の男性からもらった名刺を取り出して、駅員にこう頼んだ。
お願いします、今すぐこの人を呼んでください。そして誰が来ても決して私を引き離さないで。
そう泣きながら懇願したという。男性に電話をすると、忙しいであろうにもかかわらずすぐに駅の事務所まで来てくれたという。そして彼女の顔を見て、よく覚えていてくれましたね。でもまだ生きていてよかった。これから時間はありますか。いえ、時間があろうがなかろうが一緒に来てもらわないと。間に合ってくれればいいのだけれど。そう言って 心配そうに彼女の顔を覗き込んだ。そしてそのまま駅の駐車場に停めてある男性の車に乗せられて山間の寺に向かった。寺に着くと住職から、これから丸2日間お堂にこもって除霊に当たらなければいけないと告げられた。そしてどうやらその男性も会社に電話して、しばらく仕事はすべてキャンセルするようにと話しているのを聞いて、彼女は覚悟を決めた。それから丸2日間お堂にこもって彼女は除霊を受けた。その間何も食べられず、水分も取ることは許されなかったが、それでも除霊が終わった際には少し顔や体がふっくらと元に戻っているように見えた。男性も丸2日間お堂の外で待っていてくれたらしく、彼女は心から感謝の意を伝えた。そして住職から、このバッグは処分してもいいかと聞かれ、彼女はもちろんですと即答した。彼女は帰りの道中でその男性に、私はどうやってお礼をすればいいのでしょうか、何でもおっしゃってくださいと言ったらしいが、男性は軽く笑って、何もいらないですよ、ただあなたがもう二度とこんな馬鹿げた呪いにかからないように気をつけてくれればそれだけで十分です、そう言われたらしい。彼女はその男性の車から降りる際、心からのお礼を伝えた。結局そのバッグは寺で毎日お祈りを捧げて、呪いが弱まった時点で処分するということになった。その後、彼女はそのオークションでバッグを出品していた相手のプロフィールを確認してみた。すると、相手は女性だとばかり思っていたが、実際には男性からの出品だった。それでは、あの写真に写り込んだ顔は。嫌な予感がした彼女は急いで相手に連絡を取ろうとしたらしいが、すぐにアカウントが削除されてしまい、それも叶わなかったということだ。以上、オークションという話でございました。